はい、ただいま始まりました。お届けしますのは半助と、
はい、スノーです。
はい、もういいかな、説明はいるかな。
これすごいですね、新年度になりましたって書いてあるんです。
はい、ということでですね、はい、4月8日に収録した分をこれからお聞きいただくわけですが、はい、3ヶ月ぐらい間が空いているということで、うん、まあ事前の事情説明と、まあ、最近の近況なんかも少し交えながら、お話ししていこうかなと思うんですが、でも一応前回近況は言ってんだよね。
はい。
まあそこから何日かは経ってるぐらいしか時間の経過がないんですけど、はい、切れとこうか。また配信がいつになるかわかんないからね。7月の29日、はい、この前振りの分撮ってます。
はい、
29日になったばっかりか。はい、24時09分になったところでございます。はい、だいぶ、あ、でもなんかちょっと一旦暑さ落ち着いた感じだよね。そんな感じしなかった？
そうですね。昨日ちょっと雷雨があって、うん、その後ちょっと涼しくなりましたね。
あ、そうな、うん、こっち降ったけどなんか余計蒸し暑くなくて、昨日はすごいしんどかったんですよ。
ああ、そうです
か。今朝になって
だいぶ涼しい、
なんか一段涼しいかなっていうね、うん、感じがあったんで少し楽でしたが、はい、まあそれでもまだまだ暑い日続きますので、なんか東北も梅雨明けたということで、
ああやっとなんだ、
だしです。明日この収録している日付変わったので明日から東北に、
ああ大変、
向かいます。
はい、
去年も行きましたが、いわきのあたりから海岸沿いをずっと上がっていくまたパターンをもう一回やろうということで、はい、今年はまあラジコンヘリで震災関連のいろんな場所
を
あまりこう報道に上がってこないようなところをどれだけ撮れるかわかんないんですけど、
はい、
ちょっと撮ってみようということがまあメインにっていうと、はい、前回タロケンさんってクリラジの方で一緒にやらせてもらってるメンバーの一人が、釜石で脱落事故を起こし、
はいはい、
途中離脱をしましたので、
はい、
また3人揃って9時まで行こうということになっております
。リベンジなんです。
はい、今回リベンジということで、
ね、はい、どういうの気をつけて、
はい、その落下現場で、
もう一回行くな、
同じ場所でバーベキューをして、
あ、そうですか。
そこから再スタートみたいな形で、あ、まあ、前半はだからね、その原発近辺のだいぶ溜まっていると言われているあの黒いバッグ、山積みになっている場所があるらしいので、
あ、それを見、
そこら辺をちょっと、はい、上から撮ったら映せるかもみたいな。
ああ、まあ逮捕されたりしない
でどうなんだろうね。別にそれを上から撮ってどうのこうのってなんかあんのかな。
いや、ないとは思いますけど、まあ。
まあ、不審者扱いにはなるかもしれないね。去年も行って思ったりしたんですけど、うん、双葉町だと思ったんだけどな。ちょっとなんか位置関係があれしちゃったんですが、要は、帰れない街、
はいはい、
入れるんだけど、帰宅はできない、まあ言い方が賛否両論あるようですが、ゴーストタウン的になってしまっている。そのもう家とかは全然壊れたりはしないんだけど人が住めない街、うん、ちょっと迷い込んだ、ところなんかももう一度ね、日のあるうちに、ちょっとそこが夜中だったので、今回はちょっとできれば日のあるうちにちょっと行って見てみたいなっていうのと、ああ、南相馬にもやっぱそういうところがあるんだって。
ああ、
かなり大規模な感じで、で、瓦礫も撤去できないような町があるらしいので、ちょっとそこも行って、まあ走ってみるっていうのもあるんですけど、上から見たらどんな感じかっていうのもね、うん、ちょっとそういう道具が今年は使えるようになったので、そういったものも撮りながら ちょっと見ていきたいなと、はい、で後半は、まあ、後半もねどうなってるかっていうのもあるんですけど、後半はちょっとのんびり目というか、まあ、そのタロケンさんのリベンジで、
はい、
半分楽しんでいっていきたいなと思っております、はいはい、なんかね、まあ、5週の時にちょっとやろうかなとも思うんですけど、
はい、
もうそろそろなんていうのかな、その普通のさスタンスというかさ、あの笑いながら旅行に行きましょうみたいなスタンスでできるといいななんて、うん、去年行った時も思ってたんだけど、やっぱ目の当たりにしちゃうとね、うん、なんかそういう雰囲気じゃなくなっちゃうんだよね。
まあまあ、それはそうですね、
まあ、本当まだまだみたいな感じもあるし、うん、なんかやっぱ東京オリンピックやっぱりすごく負担がかかってるのは東北なのねっていうのがね、やっぱりあるね、
うんうんうん、
人材から物資からなんかみんなそこら辺しわ寄せがいっちゃっているのかなっていう、
うん、
震災なんか NHK でやってましたけど、
はい、
あの震災復興住宅、なんか数パーセントなんだってね、できてる
の。はい、数パーセントができている
、うん、1割にいってないじゃない、数パーセントしかできてない。5年で集中的にそこら辺を推し進めるみたいな当初話だったのが、その5年経った時点で、
ああ当初の計画もね
だいぶ遅れている、
そもそも仮なんだっけ
仮設住宅、
仮設住宅でね、もう2年しか考えられてないとか言いながらも、うん、直しながらもう4年目になっているっていう、う
ん、なんか当初はさ、そこの仮設住宅を追い出されるとか、うん、乗り出されたりとか、なんかそういう話もあったけど、ああ、うん、もうそれどころじゃないもんね。
あ、そうですね、
移れるんだったら早く移してくれっていう状況になっているような、うん、
まあそれもあるのかもしれない。あの郡山のね、
うん、
だっけ、ビッグパレット福島っていうイベントスペースがあって、
はいはい、
そこの隣が、まあ、結構その周りこう土地があるとこなんですけど、うん、そこの隣が結構大きな仮設住宅の村になってて、
うん、
でもう人だいぶ いろいろ移動してるんですけど、
うん、
こうポツンポツンと電気がついている、
うんうんうん、
なんかすごくこうそれはそれで錆びれた村みたいな感じになってるのが、
うん、そうだよね。だからその住めなくなっちゃったゴーストタウンみたいなとこもあるし、
うんうん、
そういう仮設住宅でももう見切りをつけるというか、もう新たな土地で新生活をっていう人たちが出始めると、でもそこにも行けないし、
はい、
新たな場所も出来上がらずにそこに、
うんまあ、残っちゃう
とどまらずとどまらざるを得ない人たちっていうのが残っちゃうと、そういうことになってくるよね。
そうなんです。なんかすごくそこだけ暗いんです、
うん、
こう幹線道路とかは結構明るくて、
うん、
まあいっぱいお店が並んでたりして、うん、キラキラしてるんですけど、うん、その一角は急に暗くなる。
そう、そんでなんかやっぱりこの空いた土地をこうなんて言うんだろうな、こう隙間にこうどうにか作ったみたいな感じだから、結構偏僻なところにあったりするのよね。
あ、そうですね。
道こううろうろ待って、こっちの方行ったらどっか見れるかもねみたいなので、去年は結構うろうろしたんですけど、
うん、
ちょっとしたな幹線道路から幹線道路と海の間をちょっとうろうろジグザグした時に、変ちょっとした小山みたいな、丘というか、うん、丘というレベルじゃないな、ちょっと山っていうレベルでもないんだけど、うん、ちょっと上がったようなところの行き止まりに、仮設住宅、よくテレビとかで出てるような仮設住宅が20棟あるかないかぐらいの、ちょっと小規模な感じの、本当に隙間にこう詰め込んだみたいな、うん、ああいうところで1軒とか2軒だけ残っちゃったみたいになったらすごく物騒だしね、なんかすごく不便なんじゃないかなっていう、
う
ん、なんかそんな状況も、だから今後ますますいろんな問題が多角的に発生してくるんじゃないかなっていう 状況なんかはちょっとまた見れたらお話ができるといいなと思ってますけど、はい、なんかねもうちょっとみんなでこう旅行に行きましょうみたいな感じのねあれにできるといいかなとも思うんですけども、はい、行くとそんな場合じゃないのかもっていう、うん、だから明らかに温度差がどんどん広がっていくっていうかね、
そうですね、
感じがするのでやっぱそういうのも忘れないようにやっぱり定期的に行っていきたいなと思ってますけどね、はい、まあ、ご週に合わせてまた帰ってきたらお話もしますし、できればお時間のある方もうひたすら中継で出しっぱなしにするんじゃないかと思いますので、はい、サイトもう出来上がってたんだよな、
はい、
まあ、去年と一緒なんですが、ですね、クリラジ東北で検索してもらえれば多分出てくると思うんですけど、
ありました、
サイトの方が、まあ、検索してもらう、あのツイッターの方で、フォローしてもらえれば、都度シャープクリラジ東北っていう形で、つぶやき始め、なおかつ生郵送で生中継ずっと出しっぱなしになると思いますので、 ありました、C-RADIO、はい、C-RADIO.net/東北 T-O-H-O-K-U、 こちらの方アクセスしてもらうと、鈴梁システムというクリアジスタッフのエンジニアさんが作った Google マップに現在地をマッピングしながら、なおかつこれ優れもんでね、はい、震災当時の浸水エリアとか、表示されてる地図の上を僕らが今ここにいますみたいな、ここ走ってますっていうのを、リアルタイムで表示しながら、上にはユーストのカメラ2つ、ご覧いただけるところがありますので、はい、ぜひそちらの方もご覧いただければと、これ配信する頃にはもう出発してんのかな、早めに出しましょうか、
はい、
ということで間もなく東北に出発しますというところなんですが、はい、今週配信するのは先ほどもお伝えしました通り4月8日です。
はい、どうぞ気をつけ、
ゴールデンウィーク前に撮った音源なので、はい、かなり古いお話になりますが、どんなことをお話ししていたかというと、第2週ということで自治報道の週、
はい、
総務消防庁が緊急速報メールで弾道ミサイル、
はい、
情報通知、ね、これどうなったのかね、
何回かやったんじゃなかったんでしょうかね、確かやったと思いますけど、
あれ北朝鮮が発射したミサイルとかの時には通知来なかったよね。
あ、そうですね。本番はないですね。考えてみると。
ね。
まあ弾道ミサイルじゃないからかな。
ということなのかな。危険がないっていうの。
日本海にポトンと。
あれ、わかるのかね。もうこれは明らかに手前で落ちるよねっていう。発射された瞬間にそんな判断できるのかな。
いや、どうなんでしょう。
ちょっと怖いよね。
まあちょっと、そんな、精度が高い観測というかね、しているようには思えないんですけど、
ちょっとどんな感じなのか、うん、まあ、でもそこにもお金は使われているわけで、
はい、
ちゃんとしたものならいいんですが、うん、中途半端なものに大金突っ込んでることがないことを願います、
はい、
他には毛ガニの早食い競争、なんかめちゃくちゃですね
、はい
はい、毛ガニ大好きなんですが、
はい、
それとまた、これまた、精子提供サイトって何って、はい、これ結構長く話したような気がする。
そうですね。
これなんかまた、あれだね、おじいちゃんの、
ええ。
精子を使って生まれた子が結構いるみたいな、なんかニュースになって
ました、ね。いやー、そうなんです。
結構、うん、何人だったの、何人だったか、なんかニュースになってましたね。匿名が前提のはずなのに、はいはい、みたいな、なんか、そういうなんか話題のニュースも上がってましたが、最近なんでね、そんなお話をしております、
はい、
ちょっと古い音源でございますが第341回、お聞きください、
この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、角です。
はい、はい、4月になりまして、ってこれがいつ配信されるのかがいやいや不安ながら進めますが、入学式無事、はい、今年分終了しまして、
はい、
自分ちのと、仕事2つ、
はい、
終わりましたが、今日行ったとこがね、何年か空いて行ったんですよ、
はい、
で、初めて行った時に吹奏楽部の演奏があった学校だったんですよ、
は
い、でね、すごい上手かったのね、
うんうん、
うまかったというかそんなにそういうのを聞く機会がないので、うん、うまい下手は分かんないんですけど、結構本格的なんだなっていう、はい、結構感動した覚えがあってですね、
はいはい、
すごい楽しみにして行ったんですけど、なんだっつったかな、理由がね、ちょっと理由の話を説明があったんですけど、その時ちょっと場所を移動するのに聞けてなかったんですが、簡略化しますと。
あ、そう、
一切なくなってしまいました。
あ、でもなんかその卒業式簡略化っていうのはなんか、
うん、
あの東京の場合は、
うん、
あれと一緒に、あのなんだっけ、君が代を歌ってるかとかいう話の時に、
うん、
お達しが出たんですよね。
ほう、
うん、あの例えばこう、まあ、あのまあ随分前の話なんですけど、随分前で 4,5 年前の話なんだけど、
うん、
公立の高校とかだと結構生徒会が一生懸命やって、
うん、
こう独特な、そこの高校なら高校の伝統的な卒業式みたいなやってたんですけど、
うん、
そういうなんかイレギュラーと言いますかね、うんうん、そういうのはやめてくれと、いう話になって、まあ、所沢の高校でこれはもう新聞沙汰になったんで、
うん、
有名な話なんですけど、
うん、
確かその君が代とか国旗とかないんですよね、
うん、
公立の高校なんだけど、
うん、
でまあ、生徒が手作りのそういう卒業式を企画してやっている状態だったんだけど、
うん、
その日の丸と国歌斉唱絶対やらなきゃダメという話になって、
うん、
で、まあ、生徒とあと OB ですね、まあ、父兄も含めて、
うん、
抗議行動が起きたり、
うん、
来て、でその時には右翼の街宣車が高校まで押しかけたりとか、
うん、
そういう状態がになったことがあるんですけども、
それ結局どうなったの？
いや、まあ、どうなったんでしょうね。その後静かになっちゃったから結局普通に やるようになっちゃったんじゃないですか。
それ残念だね。
うん、まあそのすごくそこの高校そのものがそういう伝統をすごく親もね、
うん、
自由な校風っていうか自分たちで自治をでやってるんだっていう、うんうんうん、そういうあれがすごく強いとこだったので、
うん、
まあでも結構今でもこう学園祭とか、うん、なんか髪の毛7色だとか言ってますね。
あ、そうなんだ。
高校生ね、
うん、
言ってるので、まあ卒業式はどうなったのか分かんないんですけれども、うん、まあそういう校風は受け継がれてはいるみたいですが、まあそういう流れはでもちょっと前からある。でもそれか、小学生、小学校ですか？
いや、中高。
あ、中高。あ、中高。うん、なんか、そう、僕が行ってる東京のとこだと、
うん、
ちゃんと吹奏楽団が入場とか退場を演奏してくれてました、
ね。それ今年？
うん、今年。
あ、本当、
うん、
いやなんか残念だなと思って、ね、すごいいい
簡略化ってすごいですね。
え、うん、なんかすごいいい式だなと思ってたんだけどね、なんかちょっと残念とか思ってたんですけど、
じゃあ入学式だとほら2年生が、
うん、
こう歓迎のなんか歌だったり、
あ、そうそう、だそんな感じだったんですよ。
あ、それがなくなっちゃった
、うんうん、
だ
からもう本当に始業式的な感じなんですが、
あ、まあそういうの
ってすごくあっさり終わっちゃうんだけど、けど、
はい、
中高一貫校なので、
はい、
6年生分いるわけじゃないですか。
はいはい。
1日どっかで何かやってる感じ。なんか前期中期後期みたいな、うん、中1中2、
はい、
中3高1、はい、高2高3で分かれてて、はい、最初入学式だったかな、で次にどっかの別の場所で、中期の始業式がありみたいな、はい、結局だから午後2、3時ぐらいまでいた感じだったんです
よ。
こう簡略なのかなのかみたいなちょっと感じましたんですけど、こんだけするんだったら
もう
ちょ
っと進行させなきゃいけないからと思ったら、
うーんなのかな、なんか要は始業式その進学とか進級のガイダンスみたいなのが、
あ
まあそれぞれはそんなに長い時間じゃないんですけど、なんかずっとやってる感じだったんですけどね、うん、なんかあでもなんか 入学一番スタートぐらいなんかもうちょっとちゃんとやってあげればいいのっていうぐらいすごい簡略化されてた
寂しいですね
でしたね、
うん、
まあちょっとその国旗があっても別にいいじゃんっていうのと、うん、別に君が歌うなら歌ってもいいやんと思ってたけど、そういう風になんかみんな自分たちでこういうふうにやっていこうっていうのを潰してまでやれっていうのはちょっと気持ち悪いね。
うん、まあね。
なんか嫌な感じがしますね。
うん、まあそれを、その話はまあ、その後だからやっぱり結局世間に、世間というかそういう流れになっちゃったので。
まあそこの理由はそれじゃないような気もするんですけど、ね、
まあ、
っていうか、
なんか
スケジュール
的な。
君が歌ってたわけじゃないので、うん、あれなんですけど、まあ、ちょっとそんな入学式行ってまいりましたが、今週は第2週ということで自治報道なんですが、
はい、
うまくまとめられておりませんので、はい、一応引っ掛けておいたものを片っ端から、片っ端からっていうほどもないのかな、取り上げて始めていきます。
スノーさんのフォトスクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
まずちょっと前になるんですが、ウルトラ警察隊離任ということで、
はい、
ニュースが上がっておりました。特別出向されていた178人の離任式が、これいつだ、3月か、3月の18日、福島市の警察学校で開かれたと、
はい、
21道府県警から福島県警に特別出向されて、はい、
警視庁もですから、 都も言ってますね、
都も入ってるのか、
あ警視庁、
あ警視庁とか、はい、警視庁と21道府県、
はい、
から福島県警の方に出向されていた、うん、のが、ウルトラ警察隊と呼ばれていたらしいんですけども、
はい、
ついに離任式が行われて解散と、
はい、
これ俺行った時に神奈川県警の人に声かけられたって、
ね、ああそうなんですか
言わなかったっけ、福島の方に行って、
はい、
何年目だ、2年目かなんかに夏行った時に、原発のとこを迂回するのに山の中入り、南相馬の方に抜けるちょっと手前ぐらいで、ガ スコンロでお湯沸かしてラーメン食おうかなと思ったらパトカーが止まってですね、何やってんのっていう、別に威圧的でも何でもなかったので全然平気だったんですけど、
不思議な人たちだと思われて
まあ変な奴らっていうふうには思われても仕方がない状況だったので文句は言いませんが、まあその中でちょっと話をして、どっから来たのって言って横浜ですって言ったら、ああって言うから、晴れと思ったらパトカーに神奈川県警と、あ、地元からご苦労様ですと言った覚えがある。あの人もきっとウルトラ警察隊だったのかなっていう、なんか、あ、まあ随分経ったような気もするんだけど、もうでも大丈夫なのかなっていうちょっと心配もなきにしもあらずということですが、多分あの避難区域とか、
うんうん、
ね、まあ、仮設住宅の訪問などにも当たっていたというふうにニュースには書かれてますけど、要は避難地域なんかはね、
うん、
もう本当に人のいない状態で、そこが荒らされたりとかっていうことがないようにっていうこともあったんじゃないかなっていう。
そうですね。まあなんか放火みたいな不審火も結構は実はあって。
あ、そうなんだ。
結構、うん、あのここラジオ福島の番組で聞いたんですけど、
うん、
うん、やっぱりそういうなん、まあ、こうあまり治安、人がいないはずなのに治安が良くないっていう。
うんうんうん。
とは言ってました、
うん、まあなんか変ないたずら心みたいなのが出て、本当人がいないけど普通に街とかだからね、変なバカチームはなんかいたずらしようみたいなやつらも出てきてもおかしくないような感じではあったんですが、でも僕がこう、ま、迷い込んだ時っていうかね、クリラジの行った時には本当にゴーストタウンで、
はいはい、
でもそんなにいたずらされてる風でもなかったので、やっぱりパトロールとかも、ね、こういう人たちの力でそういうのは防がれてたんじゃないかなって思うと、
はい、
うん、こういう人の離任式でどうなんでしょうね、福島県警が、まあ、ある程度機能しだしてるっていう風に捉えられるんだったらいいですけどね、まあちょっとそういう解散があったということのようです、
はい、
あとは何でしょう、はい、あ、緊急速報メール、
はい、
弾道ミサイルの情報の配信を開始、はい、これ携帯に送られてくる緊急速報、
はい、
弾道ミサイル接近中、直ちにシェルターに退避をっていう緊急メールが
シェルターってどこですか？
そう、このニュース記事、まあ、テッククランチさんに載って出たのを見て、僕もそれを思いました。もう最初にそういうタイトルとか、まあ、
はい、
あ
の、それは、まあ、例かなんかの例、その例えっていうこと、それとも実際にそうなんですか？
総務省総消防庁が、
は
あ、運用している緊急速報メールにて、携帯電話に向けて弾道ミサイルやテロ関連情報を通知することにしたとアナウンスを行ったらしいんですよ、はい、これ意外とでもニュースになってないなと思って、こんなのってもうちょっと取り上げられてもいいんじゃないかなと思ったんですが、
そうですね、
これ開発のもともとは地震速報と津波警報を送るためだったものがこんなものになっている、
うん、はい、そうっす、いや、嫌な嫌な世の中です。
まあ、大体今の時代携帯持たれてる方が圧倒的に多いと思うんですけど、NTT ドコモソフトバンク KDDI に限られるそうですが、に送られると、
うん、
いうことですよ、
うん、
どこに退避しろっていうのよっていうね。
ね、
でもやっぱこういうのが 運用されるっていうことはそれだけ本当に危機が迫っているっていうことなんでしょうか。
いやどうなんでしょうね、まあ、一つの メディアの操作っていうか、
うん、
雰囲気をほら必ず安倍首相はあの日本を取り巻く国際状況だっけなんだっけ、うん、安全保障、
うん、
上安全の状態っていうかそれは厳しいものがあるってまるでこうなんて言うんでしょうね、金太郎飴みたいにずっと何かあるたびにそればっかり言ってますから、
うん、
まあちょっとなんかそういうのの演出っぽいかなっていう気もしなくもないんですけど、
うん、
まあ緊急地震速報とかね津波警報が絶対必要だとは思うんですけど、
うん、
ミサイル飛んでくるとか言われたってどうすんのって話ですよ。
どうしようもない、
まあ、まあ前もなんかそういう話をしましたけど家で本読んでますよっていう感じなのか
たとえこんなメールで知らされてもどうしようもないんだかな、はい、みたいな。
うん、そうですね。
これでもさこういう地震速報にしてもその津波のやつは聞いたことないか、地震のやつはほら誤報とかって結構言われてたじゃないですか、
うん、ああはい、
これの誤報とかになってきたら大騒ぎになりそうだよね。
ああでも実際誤報を出した自治体とかありましたよね。あの
これ弾道ミサイルの
弾道ミサイルの
あそうなの
確かあのほら北朝鮮が、うん、あのやるときにこう、うん、わざわざ自衛隊あちこちにそのパト
リオン、ああはいはいはいはいはい、
あの時に確か間違えて発射されましたって言って、
はいはいはい、あったあったあった、
発射しちゃった、あの発表しちゃったっていうかそのなんていう、録音してあったやつを、
うん、
間違えてはあのはこう発砲っていうんですかね、うん、こう放送しちゃった自治体とかあったと思いますけど、
うん、あったね、いやでもこれさ。日本の人口 90% だよ、
うん、
あでも地域なのかそのミサイルの落下しそうなエリアに送られるのかな、どうなんだろうね、そこら辺もよくわかんないですけど、
いやでも実際にあの近さから飛んできたらすぐですよね、 10分とか15分じゃないですかきっとね、本当の弾道ミサイルだったら
パトリオットはどんだけ有効なんだろうね。
さあどうでしょう、どうなんでしょうね、
ちょっとよくわかんないですけどね、
うん、何も言わずにポンって発射されたら多分絶対迎撃はできないと思いますよ。
ほら、
うん、だって用意してないんだもん普段。
そうなの、
うん、
なんかレーダーで常時監視してて侵入してきたら発射されるとか、
いやそうじゃないと思いますね、あのこうアメリカとかあの衛星で準備してるっていうのが分かって初めて、
うん、
じゃあこっちも準備し迎撃の準備しようっていう話なので、
あそういうことなのか、
そうですね、一応そういうあの運用だと思います、だから、実際にどこ飛んできそうな時はじゃあここに飛んできそうだからそこまでその発射設備を、
あそっかそっか、あの配置した時はそうだったもんね、
まあ、そこから多分変わってないはずです、
うん、
あの時はなんか脱輪して動かなくなったりとか、
あそれ知らない、そんな
あった、いやそれあったんですよ、あの、うん、角曲がろうとしたら脱輪して動かなくなったとか、あとはあのおとり部隊っていうのがいて、
うん、
こう実際に行くのと、
うん、
こう全く同じ車両で同じような荷物積んであるんだけど、
うん、
おとりっていうのがあるんですよ、
え、その迎撃用のやつ
を、うん、そうそう、もう用意してあるんだ、
攻撃がなんかおとりを出すんならわかるけど迎撃、あそっか、落とす場所を変えられちゃうってことか
かな、よくわかんないんですけどね、なんかそれもおとり部隊がありますって新聞に報道されてたからおとり部隊にならないちゃんとは思ったんですが実際にどこだっけな、どこだ、第三景品あたりで、あのそういう車列にあったことがあります、
へ
え、あこれパトリオットだとか思ったんだけど、あ待てよおとりかもしれない
まあ、デコイがいるんだじゃ
あ。そうなんですね。まあ、その後あんまりそういう報道がなくなっちゃないんですけれども。ね、あの多分そういう、そういう運営だと思うんですけど。
こういうのが来るかもしれませんということで、はい、これ知らんできたらなんかスパムメールかなんかだと思うんじゃないのかとちょっと思います。あ、でもあれか、音が着信音が特殊なやつが鳴るから分かるのかな。まあちょっとそんなニュースを見かけて、え、シェルターってどこよってちょっと叫んでしまいましたけど、
確かに、
次怪我に行きますか。これ嬉しいだな。
はい、はい、
これ何
？3月9日なんですけど、怪我にの早食い大会という。
そんな怪我に早く食わなくてもいいじゃんっていう気がするんだけどな。
はい。うん、まあ、あの北海道の厚岸町というところなんですけど、ね、うん、まあ、怪我にって実はすごい高いですからね。
高い高い。
まあ、僕も多分一生のうち1回ぐらいしか食べたことないような気がする。なんか、実際それは厚岸町っていうか、あっちの方に子供の時に行って、
うん、
あの、食べたんですけど、まあ確かに美味しかったのですが、
うん、
それ以降食べた記憶はありますね。
おい、東側か。
そうですね、知床というか室蘭というか、あっちの。はい、でまあその毛ガニ漁協さんが開いて、
うん、
まあ、あの毛ガニの販売とともに、
うん、
その、あ、初めてなんだ毛ガニの早食い大会、はい、
うん、
地元の子供から大人まで8人が参加して、うん、500g ほどの毛ガニを、
うん、
こう殻を素早く外して身を身とか、
あ、そっか、その時間もあるのか。
はい、制限時間2分でどれだけ食べられる
か。いや、2分か、ゆっくり食べたいね、せっかくならね、うん、ああ、なるほど。
優勝60代の男性なんだけど、どのぐらい食べて優勝だったのかよくわからないですが、たらふく食べました。
2分間でそんな食えないでしょ。
大満足ですが、しばらくカニはいいです
ね。え、2分間でそんなになっちゃうかね。
ね、どういう食べ方をしたのかちょっと。
だってそれこそガってさ引っ張り出したりとかしてる時間考えて、そんなにいっぱいは食べれないよねきっとね、
うん、と思うんですけどね。
いや、カニ食べたいね。でもカニはいっぱいはいらない気がするんだけど
な。ハンスケさんはカニは平気なの？
カニは平気。
あ、そうです。
カニは好き。どちらかというと好きかも。
あ、そうですか。
うん、で毛ガニが好き。
あ、そう。
タラバはあんまり好きじゃない。
まあ、そう。
あれはヤドカリなんだっけ？
うん、ね、まあ雲に近いんじゃん。
雲
だ。あれ雲だっていう話。
うそ。
雲の仲間だって話を聞いたことが。
ヤドカリじゃないの？
ヤドカリなんですか。
ヤドカリの仲間って聞いたけど。まあいいや。はい。
あ、毛ガニはね、全然こう、うん、お肉の感じが違いますもんね。
うん、あれの方が僕は好きだけど、でもタラバが好きっていう人もいるよね。
ああ。はい。
僕は毛ガニの方が。こう慌てて食べたくないな、ゆっくり、ね、
うん、
味わって食べたい気がしますが、でこれ何、これ徹底追跡接し提供サイト。
ああ、これは NHK のあれにあったんですけどね、
うん、
なんかあの多分クローズアップ現代かなんかそういう、
うん、
あの番組のサイトなんですけれども、
うん、
まあ要するにこう匿名の精子提供の、
うん、
を持ちかけるインターネットサイトなんですけれども、
うん、
その医療機関じゃないんですね。
お、
個人的なやり取り。
そんなあんの？
完全に個人的なやり取りだそうです。
うん、
あ、これリンクが なくなっちゃったのはあれなんですけれども、うん、あの結構詳しく書いてあったんですが、
うん、
まあ例えばこう女性が、
うん、
ある女性がまあ結婚もしていないし、うん、特定の、なんて言うんでしょう、こう、交際相手もいない、
うん、
うん、でも子供が欲しい、
うん、
でまあ自分で産みたい、
うん、
養子とかそういうんじゃなくて自分で産みたいいう時に、
うん、
まあ普通の産婦人科とかではそういうサービスとかそういうのはない、
うん、
ね、人工授精っていうのも普通はやらないですよね、うん、不妊症とかそういう、うん、なんか医学的なそういう問題があるご夫婦とかならそれがある人工授精はあるかもしれないけれども、うん、普通はないので、
うん、
完全に、精子を精子だけください、
うん、
っていうそういうマッチングサイトがあるらしいです。でそれに、まあ、男性は僕はこういう人ですある程度の、まあ、プロフィールを紹介してて、
うん、
で僕の精子が欲しい人にはまあ、いくらで提供します。
あ、そこにお金が発生するの？
うん、と思いますけれどもね。確か違うのかね。まあ謝礼なのかな、
うん、
どうなんだろう。ちょっとそこまではっきりしなかったんですけど、
うん、
まあでもただではないと思うんですよね。
いや
そのやり取りがまたすごく恐ろしくてですね、
うん、
まあ要するに自分で射精した男性が、
うん、
それで成立したら、
うん、
取引が成立したら自分でこうトイレとか行って射精してきて、うん、それをこう試験管のようなものに入れて入って渡す、
うん、
で女性はそれを自分の体内に自分で入れるっていう、
うん、
まあほとんどなんて言ったらいいんでしょう、まあそういう衛生面っていうとか、
うん、
に関しては全く無防備だし、
うん、
まあ倫理的にもかなり問題があるのではないかと、
いう
ことなんですけど、ちょっと生理的に受け付けられない
っていうのがちょっと怖いね。
あとまあそれで妊娠したとして子供はどうなっちゃうんだろうっていうのが非常に、
うん、
まあね、子供の立場になってみたら、
うん、うん、そうだよね。だってその、うん、お父さんも分かんないわけでしょう。
まあ一応分かんのかもしれないですけれども、ただそのお父さんと言われる遺伝子上のお父さんを認知するかどうかっていう、
うん、
そういう問題もありますしね。っていう、なんかちょっとにわかに信じられない。
ちょっと怖いね。
はい、しましたけど、まあそれに似たような話がその、まあ、医療機関で実際に不妊症の治療で、生まれた人が、
うん、
まあ精子提供者は実、まあ、自分 の, その戸籍上の父親ではないわけなんですよ、
うん、
でその時に、まあ、自分の実際の遺伝子上の今度お父さんを知りたいんだという話で、
うん、
まあ、その医療情報開示を、
うん、
求める、
うん、
なんて言うんでしょう、まあ、裁判ではないですね、
うん、
こう病院その治療を抗治療行為をした病院に対して、
うん、
自分の父親が分かる資料を開示してくださいという要請をしたという話があるんですが、
うん、
まあこういう治療で生まれた人は1万人以上いる。
うわ、そうなんだ。
はい、ということで、まあいろいろ問題がありますね、あるみたいですね、という。
なんだっけ、名前忘れちゃったな。プロレスラーだった人、高田信彦さんだっけ、
は
あ、あそこの夫婦もそうだったんじゃなかったっけ、違ったっけ。
はい、まあ、ちょっとその人自身はよく知らないんですけれども、自分のお子さん、
確かなんかそんなんだったんじゃなかったっけかな。奥さんの方が産めなかったんだっけかな。 確かなんかどっちかがどっちかだったというような気がしますけどね。まあでもそういうので話は聞いたことはあるけど、1万人っていうのは知らなかったな。
まあそう、まあそれだけやっぱりあの、まあこう子孫を残すというのは当然すごい大変なことなんですけれども、うん、いろんな意味でね、
うん、
どうしても子供がいないと困るっていう、
うん、
あの家庭もあるでしょうし、
うん、
まあまだこっちの方がなんか必然性っていうか必要性にが分かるというかね、
うん、
まあそれから発生する問題は絶対なんかあるっていうのは分かるんですけど、ただ自分の子供が欲しいのでって言って、
うん、
無作為とでも言える感じでこう精子を提供してもらうっていうのもちょっとすごい この時点この、 あの不妊治療を、
うん、
よりもなんかはるかに飛び越えちゃったなんかがある、うん、あってすごいびっくりしました、
うん、これでもそもそもなんでこっちの後半のやつは情報を開示したんだろうね。
あ、開示を、あ、開示を求めている。
あ、開示をしたということではないのか。
はいはい。
開示を求め、
求めている。
求められ
る。ちょっとその後どうなったかよくわかんないんですけど。
でも逆に開示を求めるのが初めてっていうのはびっくりかな。
まあそうですね。いや、まああの、医療機関としてはほら、それは秘密なので、治療の秘密、治療の秘密なので、その結果生まれた子供にしてもそれは
そういうことか
秘密ですと。だから多分知りたいなと思ったりした人も、
うん、
まあ諦めていたんじゃないでしょうかね。
まあでも必然というかそういうね事情だったっていうのが分かったらそういうふうに思うじゃないかとは思うんだけどね、うん、そ想像でしかないからなんと思ったけど、
う
ん、
そうですね、
うん、自分がもしそうだったら知りたいかな、
うん、
どうだろうなちょっと想像できないけどね、
うんうん、まあそうですね、まあその 少子化と言っている一方でこういう、
うん、
ちょっとまあ不自然って言ったらもうあの語弊があるかもしれないですけど、そういう状態でのこう子孫を残すっていうのもある世の中なんですねっていう感じです。
ちょっと前半のはもう本当信じられない感じだけどね、はい、なんかこう不妊でとかでなおかつこういう治療を受けられないからその闇でみたいなそういうことじゃないんだもんね、うん、
そうですね、
相手がいらないっていうことなんでしょう。いやすごい、それでも大丈夫なんて気がするけどね、
うん、
実際妊娠してしまって子供を、うん、まあ無事産めたとしてその産んだ後子供を育てていくわけでしょ
う、ちょっと子供に真実を伝えるのが、
うん、
そこまで吹っ切れてる人は言っちゃうんですかね。
どうなんだろうね。ちょっと怖いね。
ちょっと子供の立場になったらそんなのは嫌だと思うんですけれども。
はい。で、じゃあちょっと実地今のものらしいもので言うと。最近ので言えばみんなの党代表渡辺さん、
はい、
代表今日かな、
あ、辞任
しましたけど、あれはどうですか。
いやもう何も言うことないっていう。なんかあの誰だっけ、猪瀬さんと同じようなこと言ってますよね、
うん、
あの妻の、
そう
妻の口座に入れてどうのこうのとか、
うん、
まあ、あとなんだっけ、メール、
うん、
DHC の会長さんだっけ、
うん、
に メールの文章を全部こうこんな風に来ましたって、
うん、
バラされちゃってるっていうのが、
そうそう、あれがさ意外と DHC の社長さんのことって意外と触れられてないんだけどさ、はい、要は貸しといてそういう風に売っちゃってるのもどうなんて思うんだけどね。
支援してるのか、支援したんだけど、なんか
そのなんか落とし入れるために貸してたんじゃねえのみたいなさ、なんかそんな感じがするんだよね。
ああそうですね。まあその支援してたんだけど、なんか結局仲違いしてああいうことになったのか。でもなんかあの渡辺さんは偉いみたいなこと言ったんでしょ。
あ、要はそこで全額返済して代表を辞任するっていうのは立派な行為ですみたいな、なんかあれを
なんだかよくわかんない
コメントを出してるみたいですけど、それもわけわかんないし、あのメールをねあれしてたりするのもなんか気持ち悪い感じがするなと思って見てたんですけど、
ね、いやあとおかしかったらメールで8億とか何億とかいいっていう仲なんだっていうか、
いや本当だよね、メール一つでその億単位のお金を動かせるっていうのはすごいなっていう、
すごいですね。どういうその頼む方も頼む方だけど、メールでいいよっていう方もいい言う方だなってちょっと思いましたけど、はしたがれなのかとか、
うん、なんだろうね、世界が違うんだろうなっていうね、
ね、僕だったらもう8000円だってなんか絶対嫌ですって
ちゃんと言いに来いみたいな、
そうですよね、うん、
まあ8億ですからね、
はい、
まあそんなお金が、まあでもちょっとがっかりだったなそんなに過剰な期待をしてたわけではないんだけど、まあでも本当なんか今信じれるあれがないっていうことかな、まあ、何なんだろうなっていう、
まああれ結局スポンサーですよね、まああのうん、言ってしまえば、
うん、
そうなるとスポンサーがついている政党とか政治家って、あのなんかいい信じられないじゃないですか、
うん、
そこの企業なりそこの団体なりの御用政治家になっちゃいますよね、やっぱりね。そういう人に投票、知らないで投票しちゃってる方はたまったもんじゃないなと、うん、まあまあそのための政治資金なんだっけ、規制法とかなんか、結局ザルになっちゃってたり、後から発覚 しちゃってね、うん、まああのこう実際に議員、国会議員になってから発覚しちゃしたって、もう国会議員になっちゃってるわけなんで。
うん、で、なおかつ、国会、あの、みんなの党の代表は、辞任するけども、
うん、
議員を辞める。
辞めない
っていうことでしょ。うん。
うん。まあ、その、こう。そういう経営、まあこれが政治体制が共産党みたいなだったり、一党独裁だったとしても、まあ似たような感じなのかもしれないんですけれども、
うん、
せっかく一応自由主義経済というか民主主義でやってるんだから、
うん、
そんなね、お金、スポンサーであっち行ったりこっち行ったりするような政治家ばっかりだと困りますよねっていう話です。
そうですね。
うん、
で、まあ、ちょっとそこら辺もがっかりな感じがしたんですが、もう一つ気持ち悪いのがスタップ細胞を騒ぎしておりますが、はい、ここもなんか気持ち悪くない？
まあなんと言ったらいいんでしょう。まあだいぶあの利権の偉い人に非難もありますよね。
うんうん、
まあ、なんか最初に取り上げられ方が結構センセーショナルだっただけに、しかもヘンテコリにセンセーショナルでしたからね、まあ、女性であったり、まあ、若い人であったりこうちょっとスター、 な、スターじゃないんだ、なんて言ったらいいんでしょう。アイドル風な、あの、リケジョとかいう、ヘンテコリンな、あの、カテゴリーで話されちゃったりした
り、うん、うちにもいますけどね、リケジョがね。
あ、はい。
そのうちのリケジョのやっている番組でもちょっと取り上げたんですが、
あ、そうだ、
ちょっとね、いろいろ二転三転してきちゃってるので、タイミング的に出すかどうか今悩んではいるんだけど、
はい、
でもあの当初そのリケンの方で発表された内容からすると、やっぱおかしいよっていうのは言ってたね。うん、そもそもその論文っていうものが、まあ論文っていう言葉自体は聞くけどさ、実際どういうものなのかみたいなのがあんまり身近に感じられないからよく分かんなかったんだけど、聞くとやっぱりあの大方さんが出したもののやっぱおかしい部分っていうのはちょっと考えられないっていうようなことは彼女は言ってみましたが、
そうですね、いやまあ画像、あの本人のこうね、研究者としての資質とか、
うん、
そう研究所の何て言うんでしょう、こう管理とかそういうのは置いといて、
うん、
画像に関して言えば、
うん、
なんか本当同じなんですよね。びっくりするほど同じでだったりするし、うん、あとね、実はね、電気映像っていうこうしましまのやつあるじゃないですか。
うんうんうん、
あれの加工っていうのは、
うん、
実は結構フォトショップができてからされてるらしいんですよ、
うん。あ、そうなの。
はい。っていう話を、うん、まあちょっとソースは言えないんですけれども、うん、実際にそういうの手伝ったことあるよっていう人が、がいて、まあそれが悪い方向でやっているのか、
うん、
まあ捏造というかね。
うん、
例えば製薬会社だと捏造とかあったじゃないですか、データの、
うんうん、
やってるのか、それとも、まあ、発表をするにあたって分かりやすくするために、
うん、
やってるのか、
うん、
っていうのはあれなんですけれども、
うん、
やっぱりフォトショップとかが普及し始めた10年ぐらい前、
うん、
もうちょっと前かな、まあ、フィルムとかで撮ったものをスキャニングして、
うん
うん、こうできるようになった頃からもうそこに着目してやってた人はいるんですよね。いるって話ですよね。だから今回のこうはっきり筋が出てたのを見て、
うん、
なんだろうと思ったんですよ、
うんうん、
だからこれもしやったんだとしたら、まあ、本当こうそこら辺知らない人が本当に切り抜きツールで切り抜いて立ったはっただけだと、
うん、
その実際にやってる、やった、僕が聞いた人は、まあ、写真関係者なので、
うん、
まあ、もう分からないように、綺麗にやってあげるんだよ、っていうようなことを言ってました。
まあ、
マジかよ、それっていう。
あ、
まあ、結局あれって、まあ、僕も学生の時に、ちらっとだけ、ほんのちょっとやったことあるんですけど、
うん、
いや、なかなかうまくいかないんですよ。綺麗に、こう、島に。まあ、僕がやってたの30年も前の話なんで、あれなんですけど、綺麗に島に ならないんですよ。なんか変なぐにゃぐにゃになったりとか、資料が少なかったりすると、すごく淡くて見えなかったりとか、多分この辺だとか言って、よく見え、目を凝らしたり、なんか透かしたりとかして、多分ここにあるよとか、そういうな、そんなレベルだったりすることもあるので、まあ今もっとね、機械が良くなってたりするので、うん、もっとはっきりしてるのかもしれないんですけど、
うん、
まあ、そういう意味ではどうしてもこうそこを強調したいとか、
うん、
なる、そうしないとこう発表の時に見えないんですけどって言われちゃうってい
う
可能性はあるっていうのは分かるんですけど、
うんうん、なんかね、まあ、そこら辺のその論文としてもう問題ありありみたいなことみたいなんだよね。はい、そもそもその冒頭になんでその研究をするのかみたいな、その論文の、
はい、概要じゃないや、うん、イントロダクションです、
うん、がなんか結構な量流用してたっていうのがね、だからそもそもそこへの思い入れみたいなのが感じられないみたいなことを紹介してくれてはいたんだけど、 ただなんかどうなんだろうね、まだ、おぼかたさん自身の、会見が明日かなんかっていうことで、どういう話になるのかまだ見えてこないんでわかんないんですけど、なんか本当に落としめられてるのかなっていうさ、なんかケチつけてこういうのでケチがついて、はい、利権が立証したみたいな形にして利権が持ってったりするんじゃないのとかさ、そんなことはないの。
まあなんかその政治的な絡みもあるのかもしれない、うん、ですね。
まあ分かんないけどね、
うん、はい、まあああいうところって本当、まあそのバックグラウンドにいろいろね、その問題というか日本の科学界が持っているそのこう根本的な構造的な問題があるっていうのもありますからね、
うん、
その落ち着いて研究もできないし、うん、成果を出さなければあの、まあ、干されてしまうというか、
うん、
そのテーマはおしまいっていうふうにされてしまうとか、うん、っていう話もありますから、
うん
うん、
なんかなこういろんなあれがすごくこうきな臭い感じというのが、
ね、
いろんなものがね、
はい、
なんか利権へのなんか融資がいろいろとな補助金だったっけなんかあったんでしょ、はい、なんかそんなのとかさ、うん、あの一緒にやってた人が実はライバル関係にあってみたいなさ
そうですか、
そんな話もあったりみたいな、
は
い、
まあまあそうですね、まあ、でも利権そのものもあんましあのなんて言ったらいいでしょう、そういう法令遵守みたいなってなんか今までにもなんか問題が何回かあったような気がしなくもないんで、
うん
うん、そこら辺のちゃんと検証してもらわないと本当なんかいわゆる原子力村みたいな感じに、
うん、
なってなきゃいいんですけどね。
で確かにその、あの、なんだっけ、そのさっき言ってた理系上だとかさ、
はい、
あとのその、アイドル的にメディアが扱ってたから、まあでもそうなるのは、ある程度想定してなきゃいけなかったんじゃないかっていうのは、はい、うちの理系上が言ってましたけど、まあ、ああいう風になってしまうのを想定するっていうのもそうだし、ああいう風に、まあ、結果なっちゃって、要は、今こういう状態になった時に、おぼかたさん側につく視聴者みたいなのっていうのは多そうじゃん。はい、っていうか、俺もなんとなくそんな感じがしちゃってるのがさ、はい、こう冷静になった時に違うのかなとかね、思ったりもするのと、でも、今日の利権の会見を聞いてる利権の人がなんかすごいうさんくさいよね。
そうですか。
あの会見とか見てたりすると。
まあ自分のところに火の粉が来ないようにっていう、うん、
なんかすごい
感じは、
まあちょっと。
ひしひしと感じますけど。
非常になんかうさんくさいなと思って。
うん、
でそうするとやっぱり、おぼかたさん大丈夫なのみたいな、
うんうん、
そんな風にもなっちゃうし、ね。なんか最近そのああいう会見を見てるとうーんってまず勘ぐってしまうというかさなんかうさんくさいなこの人みたいに見えてしまうっていうのは、ね、本当にうさんくさいのかどうかっていうのはまたこれから分かってくるのかもしれないけど、これはどうもあの利権の会見はあんまりいい印象がなかったなという 感じがしますが、まあちょっと大きな話題になっているものとしてはこんな感じでしょうか。何かありますか、と最近ので気になる
のは。はい、まあ、あの、まあ、一連の、なんて言うんでしょう、安倍政権の話だと、
うん、
まあ、矢継ぎ早にいろいろあるんですが、まあ、憲法改正のなんか、国民投票は決議案みたいのが、
うん、
あの、今回の、会期中に目指していますとかですね、
うんうん、
はい、あとなんだっけな、ちょっと信じられないようなお話なんですけれども、まあ、 テロ組織にと認定された、まあ、個人とか、
うん、
あのそういう団体の資産を凍結する法律を作るとかですね、うん、なんかすごいやりたい放題な感じになっていて、
うん、
まあ例えば、まあ、もっとあのこうそれにこう、ま、それって、まあ、ある意味その周辺の事項なんですけれども、うん、要は、あのか、なんだっけ、兵器の、輸出入とかをしない三原則とかですね、
うん
まあ、まあ原発の輸出もそうなんですけれども、うんまあ、今までこうあったこう日本の平和国家っていうイメージを作っていたいろんな法律なり、
うん
まあ、規制なりを全部取っ払おうっていう動きがものすごく加速しているっていうのがすごく気になり、まあ、気になるというかすごくもうこれは危機的状況に近いんじゃないかっていう思うんですけど、まあ、これと仮に取っ払ってしまったとして、例えばまあ、兵器はどんどん売れますとか買えますとか、自衛隊もあちこち行けますとかなった時にそれを支えるこう国力というんですかね、まあ、あるのかっていうのが単純にこうそのいい悪いじゃなくて、そういうこと全部安倍政権がやりたいと思ってることを全部現実化した時に日本の経済というかね、それをこう支えることはできないんじゃなかろうかと気がするんですけどね。アメリカでさえっていうか、アメリカはものすごいとんでもないこう債務超過国じゃないですか、結局でこう形の上だけではっていうか、まあこう世界の警察っていうような役割を果たしているんだとふんぞり返ってますけれども、実際はとんでもない借金の上にいるので、まあそれと同じことをしようとしているようにしか思えない、うん、でもまあその借金で困るのはね、その実際にこう税金を納めている国民であって、まあ、例えば大企業とか政治家は全然自分の腹は痛まないみたいな話になってますしね、ちょっとなんかこう一人一人の、まあ僕一人がこんなこと言っててもしょうがないのかもしれないですけど、なんかあまりにもなんかすごいことになりそうで、まあ将来、例えばこうね、今日も小学生とか写真撮ってきたけど、この子たちが成人になった時にどうなってるんだろうって思うと、やっぱりまあ僕らの世代結構人口多いわけですから、有権者としての力あるはずなので、まあ、真面目に将来のことを考えないといけないんじゃないかろうかと、どうしても思うんですが、ね、
そうね、
心配ですね。
もうなくてみたいな感じの自民党みたいにね、他がないからみたいな感じになっちゃって、
は
い、
そうなん
ですね、選挙にも行っても意味がないみたいな風潮があったりとかっていうのがね、どんどん加速しているような気がしな
くて、そうですね、まあなんかどんどん 長くなってますか、長いものには巻かれるのが大好きな日本人は人と、どんどん長くなっている安倍政権っていうか、そういう自民党なので、こうちょっとこうすごい渦巻きみたいに吸い込まれていく感じがあって、怖いですね、
うん、ね、ちょっとどうなっていくんでしょうかっていう感じもしますが、はい、まあ、そうだよね、 EPA だっけ、
はい、
もう結局あれも安倍さんのあれでしょ、
うん、まあそうですね。
前の政権の時に初めて今回で締結みたいな形になってたりもするようですが、
うん、まあね、なんかその言ってることは日本は 世界に誇れる素晴らしい国ですと言いながら、実は日本のいろんな産業とかその基盤となるこう今まで基盤となってきた平和的なこう発展とかそういうものを全部根こそぎなくそうとしてる感じがしますね。
まあちょっとここら辺も注意して見ていかないといけないんですが、ただほっとくとえらいことになりそうな感じもしますけどね。
はい、ですね。
その資産凍結みたいになるもの、ね、使い方によってはみたいな。
いやまああのうん、本当なんか秘密ほら秘密保護法だっけ、
うんうん、
とかであれ例えばある日突然こうスノーさんというやつは国家の敵ですっていうなだったとしても、どうして国家の敵なのかっていうのは分かんないまま60年っていう、あの、指定されて、僕、あの、しまうわけですしね。もう、あの、なんか、こう、何も、あの、一度そうですって言われちゃったら、それっきりっていう、あんたはテロ組織ですって言われちゃったら、それっきりになってしまうという、非常に恐ろしい
話。ね、ちょっと怖い。
ね、まあそこら辺にこうなんか全然まあ考えてる人は当然たくさんいるとは思うんですけれども、
うん、
どうも長いものに巻かれるのが好きみたいで、
ね、それでこういうのってメディアに出てこないんだよね。
そうですね。まあメディアそのものがすっかり政府に。すり寄っちゃってるっていう、うん、
感じ。
まああのね、こう某公共放送もひどい話ですから、
うん、
本当にあの僕もあのこうもうあれ払わなんだっけ NHK の受信料払わねえぞって言ったんですけれども、
うん、
うちのあの何払わないって言ったからって言ったら、いやあのうちはなんだっけケーブルテレビだから自動的にそれに入ってるのよって言われてギャフンって。なんだよ単価切ったのに。
そうなのか、はい、そうだね。ケーブルテレビはもうケーブルテレビの中の料金に入ってたりしますからね、は
い、じゃあケーブルテレビの社長に文句言うとか言って、いやそれはちょっとケーブルテレビの社長かわいそうだからやめたらって
、まあ、そんなオチで終わると思いませんでしたが、はい、まあ、自治報道毎回こんな感じになっておりますが、
はい、
まあでもいろいろと注視していかないといけない感じがしますけどね。あ、8% とかそういう話もあったんですが、いろいろとありすぎて今週はこの辺にしたいと思います、
はい、
また次回第2週に自治報道をやりますので、 8% その後みたいな、 8% もね、なんかいろいろ買いだめとかいろいろ騒がれていましたが、開けてみたら別にっていう感じもするけど、あんまり 8% になって実感が今ないんだよね。
あ、そうですか。いや、なんかコンビニとか、なんかスーパー行くと、やたらと1円玉が
必要って。あって聞くね。でも俺あんまりないな。
はい、あ、そうですか。いや、最初ね、なんか2円とか3円とか、うん、あのお釣り来るから、
うん、
こう、煩わしくて、あの、募金箱に入れてたんですけど、
うん、
ふと気がつくと、なんか何十円も募金箱に入れてるんですだからこれはちょっとさすがにやりすぎだわとか思って、
うん、
あの自粛してるんですけど
まあちょっとそんな、まあ、1月後ぐらいで 8% どんな感じのあれなのか、ね、またお話できればと思いますので、また次回も楽しみにしてください。ということでお届けしました、ただいまお相手は半助と、
はい、スノーでした。
ではまた来週。